週刊 JOBBB ニュースの第426号、うん、というわけで前回の配信から2週間経ってますので、まあ主に文雄と鉄平の出来事を紹介させていただきます。私鉄平ですね、まあ、今世の中いろんな話題ネタが飛び交っていると思いますが、全くそれとは関係ないネタをさせていただきます、はい、というのもですね、まあ、僕らこのラジオいつもだいたい木曜日の夜9時頃に配信してるんですけど、収録が、うん、まあ、最終収録はだいたいその配信前の木曜日の昼頃からやってまして、うん、今もちょうど、はいはい、11時25分ぐらい、
うん、
午前のね、
うん、そうそうそう、
なってまして、ね、はいはい、で木曜日といえばですね、うん、まあ、この JOBBB のある建物集合住宅のですね、古紙、うん、回収の日なんですよね。
ちょうどね。
はい。で、古紙回収って、まあ、説明せんの分かりますよね。
う
ん、
まあ、大体分かるでしょう。
段ボールとか、うん、本とか、うん、まあ、新聞とかをですね、うん、まあ、再生できるような形で、うん、持って行ってもらう、業者の方に持って行ってもらうっていうのが。まあ、
リサイクルですよね。
そうですね。古紙回収の日で、うん、ちょうどそれがいつも木曜日にあるんで、はいはいはい、まあ、最近はね、2週間に1回、でこのラジオ の, 配信とその2週間に1回が合致したらですね、うんうんうん、僕いつもその朝にその古紙回収 の,、うん、新聞とか置いてる場所に行ってですね、はいはいはい、ちょっと自分の好きな、うん、新聞をですね、うん、いただくっていうことを、うん、まあ、してまして、はいはい、まあ、これ結構もうずっと前からやってるんですけど、
ね、そういったらもう5、6年やってるんちゃう
か
ね、
もう10年ぐらいやってるかも
10年やってるか、ね、
知れないですけど、でその中で特に僕がまあ、空いてる人がいてですね、まあ、その人全く顔もどんな方かも知らないんですけど、
個人出してる人やね、
そう、個人出してる人で、はいはいはい、毎日新聞を取ってはる方がいててですね、で、まあ、僕比較的毎日新聞が好きで、
うん、
まあ、その人のおかげで、まあ、2週間に1回ぐらいちょっと毎日新聞の情報、その古紙回収のおかげで得れてるんですけど、その自分がその10年間ぐらいずっとその古紙回収の日に新聞を、まあ、最初は別に毎日新聞こだわってなかったんですけど、うん、まあ、いろんな朝日とか読売とかもいろんな新聞会社ありますから、最近は毎日新聞っていうだけなんですけど、うん、結構ね、ゴミから分かるその人の情報っていうのが、うん、まあ、ゴミというか新聞から分かるっていうのがね、最近ちょっとこうなんていうか法則化できてきたところがあってですね、うんうん、まあ、僕がここ数年そのいただいてる毎日新聞の読者の人はですね、例えばですよ、うん、冷凍食品のシューマイが好きやったりとか、
うん、
それとか例えばビールは、うん、まあ、例えば札幌が好きやとか、
なるほど、
でそんなにお酒は飲まはらない人で、うん、まあ、その2週間に1回の古紙回収の時に新聞以外に、うん、そういうその例えば冷凍食品の包装紙を中に入れて再生紙として出してるとか、そのビールとかもぺちゃんこにして、ビールってあれ6缶入りでよく1ケースみたいな感じで、そのスーパーとかコンビニは売ってないからスーパーによく売ってるんですけど、まあその中から全部ビールの缶を抜いて、でぺちゃんこにしたら薄平べったくなるんで、それがやっぱりその古紙回収の中に入ってるんで、ああ今日は札幌のこのビール飲んでんねやとか、ああ今週はここのシューマイを食べたんやっていうのが、その、まあ、ゴミっていうか、その、古紙回収から分かって。
新聞社でもらってはる、
はい、
なんか回収、
そうそうそうそう。
それの中に、
そう。
まあ、いろんなも入れてあるわけですね。
入れてますね。
ビールの缶も入ってるわけや。
そう、ビールの缶じゃなくて、ビールの缶を入れてた、包装の、ちょっと分厚い紙があって、これ多分、まあ、ビール皮張る人やったら知ってると思うんですけど、大体6缶パックで、一ケースみたいな感じでスーパーに置いてるんですよね。で、そこから、まあ、一本ずつ取って飲むみたいな感じで、まあ、もちろんビールの空き缶は別のその、多分、アルミニウムのゴミの品多分出してると思うんですけど、その包装の紙ですね。それがぺちゃんこになって、その新聞紙と一緒に入ってるんで、そういうことが分かったりとか、で、よくあるのが、その、まあ、新聞紙の、その朝刊の新聞の一番表面に、うん、これ毎回そうなってるわけじゃなくて、本当その例えば1ヶ月分の新聞があったら本当それは 2,3 紙しかその状況はないんですけど、うん、なんかコップの、
うん、
裏に、
うん、
なんか多分赤いなんかこうシソジュースかなんかのタレがついとって、それを新聞の上に置いて、それじゃ新聞のところにそのコップの形に赤いシミがつくんですよ。
スタンプみたいなね。
そういうことです。うん、そういう新聞が本当ごく稀に入ってたりとかして、あ、この人もしかしたら あの毎朝シソジュース飲んではんのかなとか、毎朝じゃないかもしれないですけど1週間に1回ぐらい健康のために飲んではるんかなっていう、うん、そういうことがですね、うん、まあ、別に僕探偵とかスパイとかじゃないんで、ね、その人の個人情報を盗むとかそういう意図は全くないんですけど、うんうんうん、ただそうやってその古紙回収だけでも、うんうん、その人となりがやっぱ毎回それをあの状況をちゃんと研究してるというか見てたら、うん、なんとなくこう、うんうんうん、まあ、要はプロファイリングってあるんですけど、その人をこの情報だけでこう、うん、あの特定するみたいなね、はいはい、そういう探偵とかそんなあると思うんですけど、そのまさにそのプロファイリングってこうやってやるんやろうなっていうことが分かったんです
うん、うん、
でさらに言うとそのゴミの捨て方っていうので、うん、その人すごい几帳面な人で、それこそ新聞を発行日ずつ積んでいってるんですよ。古い発行日から一番手前が新しい発行日でっていう風に、
昨日のやつやね、今日、
そうそうですね、はいはい、そんな感じですごい丁寧に積んでるし、その冷凍食品とかビールの、その包装紙とかもものすごく几帳面に畳んでるんですよ ね、そしたらやっぱりそのゴミというか、あの腰回収を捨ててる人は、まあ、結構ちゃんとした人で、決まりもしっかり守る人で、まあ、そんな感じの人やねんなっていうことが分かったんで、
イメージがね、
はい、だから、うん、まあ、前も僕多分このラジオでもそのゴミの出し方の話したかもしれないんですけど、まあ、僕は別になりわいでその腰回収を回収してるわけじゃない、ただに自分の趣味で新聞読みたいからやってるだけなんですけど、 ああいうのをなりわいでやってる人もいっぱいいるじゃないですか。
もうそうやね、そういう職業があるからね、
職業もあるし、その組織でやってる人もいるし、個人でやってる人もいてっていうような感じで、まあ、その腰回収だけじゃなくて、あの空き缶とかね、空き瓶とかね、そういうのもやってある人もいるんですけど、もしかしたら、うん、あの世の中を一番よく知ってる人は、うん、あの回収の人なんじゃないかなというふうに感じたんですよ。でそれなんでかっていうと、そのまあ、例えば僕らみたいにこうラジオで発言する人とか、うん、テレビで発言する人とか、うん、まあ、本書いて発言する人とか、いろんな情報発信する人がいると思うんですけど、ああいう人ってやっぱりいろいろ考えて発言してるんですよね、うん、自分がこう見られたいとか、あのこういうふうなには見られたくないから、うんうん、こういう発言はやめとこうとかって言って、まあ、いわゆるその薬でいうとオブラートに包んでいろいろ情報発信してる人が多いと思うんですけど、ゴミって多分そういうオブラートが一切ないんですよ、うん、何にもこう包まれてない状態で、うん、その人となりが分かるんで、うん、だからやっぱりゴミの出し方しっかりしてる人は、うん、まあ、社会生活もしっかり営めてて、逆に適当な人はもしかしたら、あの口では綺麗なこと言ってるけど、実は本心はそうじゃないんじゃないかなとかっていう、まあ、それもちろん逆もしっかりかもしれないんですけど、そういう感じがあったんで、まあ、なんかあのいろんなねコメンテーターとか専門家とか批評家とかにこう意見をテレビが聞くじゃないですか。あんなんじゃなくて、それこそゴミ回収してる人に話聞いたら僕一番よう分かるんちゃうかなと思いました。
なるほどね、
はい。
同じような話はね、ちょっと話変えるわけないけども、うん、僕は子供の時に体験したことで、うん、というのはそのお前はまあゴミ言ったかな。
あ、ちなみにこれです。ちょっと横にある。これです。
なるほどなるほどなるほどね。
これが、
あ、分かる分かる。
あの毎日新聞だけじゃなくてね、読売新聞とか産経新聞とかも取ってはる人なんですけど、いろいろ
勉強したんだね、この人
は。すごいです、ものすごく勉強家です。
新聞も結構高いよ、この頃。
高い高い高い。
お前取れんよ。
それこそ月やっぱ1万数千円かかってるんかなと。
うん、まあちょっと
3紙ぐらい取ってたから、ね、
それはそうかかってると思いますね。ま
あ、これがその新聞紙の入った袋です、
はいはい、なるほど、はい。で僕が言いたいのは、はい、あのまあ、それ一種の排泄やと思うんや、その人のね。
そうですね。
ね、で僕らの時というのは、はい、あのいわゆる、まあ、大小便やな、
はい、
これ流しじゃなかったわけですよ。
ああ、水洗じゃなかった。
水洗じゃなかった、はい、いわゆる貯便式っていうか、はい、あの家のところで、まあ、要はボトンと下を折ったままやな、
うん、
汲み取りの人が来てくれるまで、その上で僕らは、まあ、排泄しとったわけですね、
はいはいはい、
でその排泄の人がね、はい、まあ、面白いことをうちのばあさんが言うとってんけども、
はい、
あの人らは、まあ、病気のことを一番よく分かってるっていうんですよ。
あ、
ね、でそれでね、あの人らがあのちょっとおかしいでと言われた人は大概みんなね、うん、一番当たるのがね、糖尿病かなんか当たるらしいね。
ああ、なるほど、
うんうんうん、糖尿病が当たる言ってました、おばあちゃんは。
それね、僕ね実は知ってるんですよ、
う
ん、なんで糖尿病当たるかって。それね、あの、うん、文雄君の時代は、まあ、その汲み取りの業者さんやったじゃないですか。で最近やと
汲み取りとか、まあ、僕ら近所のね、
そうそう、
お役所さんですよ。
最近やったら、うん、まあ、あのトイレの詰まりを直す業者さんとかいてるじゃないですか。で僕実はね、とある人、うん、 その業者関係の人から聞いた話があるんですけど、そのなんで糖尿が分かるかっていう、うん、ちょっと文雄君分かんないでしょ、なんで分かるか。
僕はまあおばあちゃんの言うたとおり、
でなんでね、でなんで排泄物から糖尿が分かるかっていうと、なんかね、僕が聞いた話なんですけど、糖尿病の薬ってあるんですよね。で糖尿病の薬は、うん、あの便とかをすごいガチガチに固まらせるらしいんですよ、うん、でそれで、まあ、ちょっと聞いておいてください話を、うん、で要はその、あの詰まりとかを治す業者さんがなぜそれを知ってるかっていうと、うんうん、その糖尿病の薬を飲んでる人が出したそのうんことかは、うん、下の方で固まって水に流れないらしいんですよ、うん、でそれが何層にも重なると、うん、もうそれこそトイレが排水管が詰まって逆流するっていう事態になるんで、それによく業者さんはあの直しに行くらしくて、そしたらやっぱりそのトイレの下の排水管の底に糖尿の人の便が固まって残ってるんで、それをまあ道具かなんか使って多分削り取って、あの無事水が流れるようにする。でそしたらその業者さんがそのまあ依頼した、うん、依頼された方に、うん、もしかして糖尿病ですかって言ったら、うん、あ、そうです、うん、なんで分かったんですか、うん、って聞かれて、いや実は糖尿病の方に多いのがっていうような形で、多分文夫君が今おばあちゃんが言ってたのも、うん、多分それですね、中で固まってたりとか、
うんうん、ちょっと違うんやけどね、
あ、違うんですか、
これから言う、
まあ、僕が聞いた業者さんの話はそれですね、
うんうんうん、
なるほどね、はい、あ、どうぞ
続けてください。僕が聞いたおばあちゃんに聞いたのは、はい、薬に乗る前の状態ですよ。
あ、
あまり言うてるのは薬飲んだらその薬で便が固まるということ だよ。そうではなしにもう全く何もしてない状態からですね、
はい、
予告的にというのか、
はい、
まあ、排泄物を見て汲み取りの人が、
はい、
まあ、おけ、ひしゃくみたいなもので汲み取るわけよ、はい、まあまあ、分からへんと思うけどね、
うんうん、
バキュームの場合はホース突っ込んでバーンと一気に汲み取るやん、うん、もうちょっと一時アルバイトしたことあるんですけど、そのバキュームのまあこれもうどんなんかやなと見たいからやってんけどね、
はいはい、
それは置いといたとしても、僕らの時は長いひしゃくみたいもんで、
はい、
長弁のそのおけの中からですね、
はいはい、
この樽の中に入れて、
はい、
樽の中に蓋をちゃんとして肩で担いで畑まで持って行って、
うん、
で畑のところにある野壺いうところに入れて、
はい、
そこでちょっと腐らしてから、
はい、
あの植物がまあ好む状態になるまで待って植物に与えるっていうやり方やってはった。でその時はあの薬飲まん前からやね、あの人は間もなくおかしなのでということをやね、こっそり教えてくれてたというわけです。
あ、それは便の状態で分かるわけですね、
うん、なんで分かるんやとおばあちゃんが言うたんは、
はい、おばあちゃんってのは 僕のおばあちゃん、文夫君のおばあちゃん、
俺のおばあさんや、おめでたら、そうそう、
あ、ひいばあちゃんな、
ひいばあちゃんが言うたんはですね、はい、それはあの人らが言うたんはみんなあのお尻拭くときに、まあ、当時は、ね、新聞紙を使ってたわけですよ、ね、まあ、あの見たい紙はなかったから、
チリシとか
そんなん、そんなんなかった、
なかった、
もっと前は、まあ、あの木の葉っぱとかね、そんなんでやってたそれは、まあ、僕の時はなかったもん
し、
わらみたいなもんでやってるところはまだあったみたいけどね、あ、まあ、普通は、まあ、あの新聞紙とかですね、
はい、
まあ、安物のチリシチュンがそんなんがあったらしいん、それを拭いて、
はい、
そのチリシの色がね、
はい、
なんか変色するやんと
か
ね、
あ、なるほど、
うん、なんかそこになんか糖尿病になってる人のまあ、なんか出てくるあのトイレとかうんことか小便が違う成分があって、それがその新聞紙とかチリ紙を変色させてその色で分かるらしいよと、
あ、
私もそこまで詳しい聞いたことない言ってたけど、
けどそれで実際に、
うん、
その人の言った通りになるんですか。
当たる。
お、じゃあまあ合ってますやん。
合ってる。だから薬飲む前から、
あ、
お前のやつは薬飲んだっていうこと
か。そう、薬飲んだ
と、う
ん、
まあ、これはまあ、まあ、
便が固まる、
当てても当たり前や、あの意味で言うたらね、
うん、
もうその人は分かってるわけ、
うん、
わしの言うてるのは渡る前からこの人は気ぃつけなあかんぞということをですね、
あ、
お百姓さんの人が警告してくれるケースがあると。
ああ、なるほど、
ね、だからあの人らの言うことはよう聞いとかなあかんしやね、
はいはい、
そういう意味で、まあ、言われたことはちゃんと踏み置きかなあかんねやでということをですね、
あ、
おばあさんが生活の知恵として僕に教えてくれたんですよ、
はいはい、だからそれの組奥の体験と僕の体験を合わせると、うん、やっぱりその排泄とか、
うん、
そのゴミ出しとかっていう業務に携わってる人が、
うん、
もしかしたら世の中を本当によく分かってる可能性は ありますよね、
うん、その話としてい
ろんな難しい研究をしている人だけじゃなくてということはやっぱり世の中を良くするためには、
う
ん、そういう人らの話もちゃんと聞かん、うん、てか聞いた方がいいですよね、うん、
まあまあ情報源としてね
そのどこどこ大学の何々教授とかあんなんじゃなくて、まあ、
それもいいよそれも
いやけど、うん、あんな人ばっかり聞いてて多分今こんな世の中になってるんでそれやったらちょっとちょこっと視点変えて
そうそうそう
例えばあのニュース番組とかの、うん、あのコメンテーターにまあどこどこのなんかそういう回収してる人みたいな代表とか出てもらってももしかしていいかもしれないなと感じがしました ね、
そうね、まあ、いろんな情報源を持たないかんしや で、
そうです、ね、
で意外なところでそういう、まあ、というよりも何よりも僕が言いたかったことは、まあ、保守回収にしても、
うんうん、
排泄物にしても、
うんうん、
もうそのした人があの工夫をしてるわけやね、
うん、
そのままその人のそのままが出てるからね
そうそうそう
それを見分けるということがね、
はい、
やっぱり、まあ、僕らマスコミじゃないけどこういう仕事してるもんはですねその辺まで気をつけてですね、まあ、歩き方からなんか当てる人とかいろいろあるじゃないですか
歩き方わかりますね、うん、僕も歩き方わかりますね、
うんうんうん、そういう意味でのもう昔からのそういう判別法というかそんなこともやっぱり顔色とかね、うんまあ、これはもうテレビに出ても分かる人は分かるしね、
うんまあ、顔よね、うんうんまあ、そういう研究者でもいますもんね、
う
ん、
そういうような、まあ、言ってみたら本人がどうしようもないような情報みたいなものから人を知ったりその人の思想を知ったり
そうです、ね、
あるいはその人の経済状態を知ったりですねそういうことができるということは、まあ、まあ、
そうそうそう
知っ僕らの商売は知っとから
だからな
と
もっともねだからその考えで言うと逆に一番信用できないのが、
うんうん
僕超えちゃうかなって今一生思ったんです
よ声も分かるらしいよ
分かるんですかね、うん、いやじゃあこういうところで喋る声ですよ、うん、要は本音の出てない声というかいやいや
それは出てるん
よあ出てるんですか
健康状態は
あ健康はね、
うん
あまあ、僕はどっちか言ったらその人の頭の中というか、
ええ、そうじゃない
そっちの方も知りたいんですけど、
まあ、まあそれもね、うん、だから、まあ、本当に表現というのは、ね、意識的に表現するもんやけども、
うんうん
まあ、人間も何でも動物でもそうやけど無意識にいろんなことをまあ出してるからね、うんうん、そういうところをやっぱり地道にやっぱりあの調べた話とかあるいは大学の先生の話とかいろんなものを総合してやっぱり考えていかなあかんなというどちらはどちらということを決めてしまうとあかんからね、うん
まあ、今どっちかって言ったら、
うん、
そっちの大学の先生とかの方に僕寄ってる気がするんですね世の中って、まあまあね、専門家とかね、う
ん、
いわゆるいわゆる権威のあるって言われてる人たちに寄ってる気がするんで、うんうんうん、そうじゃなくてもっとこう日常をこう生活してる人の意見とか、
う
ん
う
ん
ああ そうね、
その主張とか聞ける体制にしたいなと、うんうん、そっちの方が多分ね世の中良くなると僕は思うんですよね
ですね、まあうん、僕は両方は必要
だ
と思うけど
いやだから両方は必要なんだけど、うん、今片方しか寄ってないっていうことを僕は言ってるんだ僕は片方いらない
とかマスコミの悪いとか
そうそうそう片方がいらないって言ってるんじゃなくて、うん、両方いるんだけど、うん、片方にしか寄ってないからもう片方の、まあ左があったら今度は右の方を必要やなっていう話をしてるんですよね
そういうバランスがね、
はいまあ、まあそんなことをなんかこう腰回収とかねそんな通じて
る
感じました、
う
ん、
久しぶりにそのうちのばあさんの話を、まあ、顔思い出してですね
あ、
そういう話をよくしてくれました
うん、
まあ、うんこだけと違っていろんなものの見方とかそんなのをねやっぱり年寄りってのはだからね、まあ、自分も年寄りになってますけども、
はい、
なかなかやっぱり捨てがたいもんがあるなと思いますよね
あまあそれはそうですよね、
うん、やっぱり人生長いこと生きてきたということはいろんな甘いも酸いも噛み分けてるんやからね
そうそうそう、
まあ、そういうもんをやっぱり、まあ、子供の意見とか年寄りの意見を排除したらいかんなというの
は
ね
あそれはもう、うん十分わかります、
ねまあ、そんなことがありますね
あ分かりました、はいまあ、他にもちょっといろんなネタあるんですけど、
まあ、まあ今週はもうマスコミ総懺悔とかねもうアホらしい話でね
もう50年前からもう知っとる中年っていうね、う
ん
う
ん、本当にひどいことでしたね、
はい、J はね皆さんあの名前変えるとか変えへんとかそれ以前にぶつぶさんとダメですからね、
うん、
あの、まあ、あれ息の目止めんとあの戦後の日本と全く同じことが多分これからも起こると思うんで、はい、あれ J は絶対に潰さんとダメですこれは一言はっきり言っときます
、
はい、あの J 関係の皆さんおったら申し訳ないんですけどそれが真実なんでよろしくお願いします、う
んまあ、立ち直らなかったらいいやんかそれやったらね
そうそうそうですね、はいはい。